はい、皆さんおはようございます。共にですね、礼拝を捧げできる恵みを感謝いたします。今日は前回に続いて、このマタイの福音書の24章29節からということになります。はい、声の方は大丈夫ですか？聞こえますか？はい、ヨハネの黙示録を通してですね、今の私たちが生きているよりも未来に起こることをずっと学んでいます。で、6章以降に書かれている内容がそのことなんですね。で、ただこの期間がどういう時代だったっていうのはですね、黙示録ではなかなか分かりにくいですね。そこで、他の聖書箇所を今私たちは学んでいるわけです。特にこの観難時代と呼ばれるものは、マタイの福音書の24章、このオリーブ山でのイエスの説教というところが非常にわかりやすく、全部まとめて書いてありますのでね、まあ、イエス様がおっしゃってくださったのを、マタイは詳しくそれをちゃんと残していますので、ここがわかりやすいということで今ここから学んでいるわけです。来週からはですね、イースターも近づいていますので、4回シリーズで、イースターの話になりますけど、今日は、ここのところをやっていくわけですね。で、世界的な規模で何が起こるかということを、弟子たちにイエス様は分かりやすく話してくださっていますね。それがまた24章の、この一節二節に出てきます事柄であります。そして弟子たちの質問、イエスの答えというのがずっとあるわけですね。で、そういう流れの中で前回見たのはこの15節、もうすでに観難時代と呼ばれる7年間の人類の厳しい状況に入っているわけですけれども、その途中に3年半後にですね、15節に見るように預言者ダニエルによって語られた荒らす憎むべきもの、このものがですね神殿に立つわけですね。そして、神殿に立って我こそは神なりと宣言するわけであります。そしてその後ユダヤ人に対する迫害が一層強くなりますけれども、それから3年半後にですねイエス・キリストが地上再臨されるということが、この次のところにずっと書かれているわけであります。で、前回このところで地上再臨について見ていきましたけれども、この名型牧師の書かれたこの資料をお持ちでしょうか？お持ちでない方はこちらにありますので、どうぞこれ見てください。ちょっといいですか？司会者、すいませんね。お持ちでない方にはこれを渡していただいて、はい、これから人類に起こる7年間の観難時代というものがここにこうあります。で、この名型牧師の立場は、空中再臨、これ軽挙と言いますよね。で、これはいつ起こるかというと観難時代の前に起こるという立場に立っています。で、この観難時代の真ん中に来るんだという立場の人もいます。いや、そうじゃなくて、この地上再臨の直前だという人もいるわけですね。まあ、それぞれ解釈が分かれますけれども、このお目型牧師の場合は、その前に来る。私も、まあ、同じ立場に立っていますので、この資料からお話しさせていただきます。まあ、皆さんもぜひ聖書をよく読まれてですね、自分がどういう立場に立つのかっていうことを確認していただけると幸いです。いずれにしても、イエス様が来られることは間違いないですからね。しかも2回ですからね。再臨というのは、この地上再臨というのは、これは今日見たところにありますように、観難時代の最後に来るというのは、これははっきりしてますね。で、この空中再臨については、これはいつかはわからないということなんですね。まあそういうことで、再臨というのは地上再臨と空中再臨、2回ありますということ。そして空中再臨の場合は、提供。携え上げるということで、神学用語としては提供という言葉を使っていますということで、ご理解いただければと思っております。で、今までこう見てきたわけでありますけれども、今日はこの後半のところですね、 このマタイの福音書の24章の、15節以降のことであります。そして今日は特に29節からということで見ていきたいと思うんですね。で、このマタイの福音書の24章の15節以降は黙示録だとですね、どこに出てくるかっていうと、これは13章以降ですね。13章から19章にかけて起こることであります。もちろん私たちの生きている時代よりももっと後にこう起こるわけでありますけれども、それをイエス様は2000年も前にちゃんと私たちが安心して生きることができるようにお示しくださったわけですね。で、今日のところの確認でありますけれども、大きな流れ、まず一番は29節。これはもう大患難時代の後半ですよ。後半に何があるかっていうと、キリストの地上再臨の直前に起こるこの天変地異、いわゆる天体の異変ですね。それが29節で起こりますねとイエス様はおっしゃっています。そしてその後何があるかというと、キリストの地上再臨、これは30節にあることなんですね。これはもう目に見える形です。地上再臨というのは全世界の人が目に見える形で起こるんですよ。空中再臨、景気は見えない形で一瞬のうちに起こるということですからね。その違いってのはきっちり分かってないと、この再臨に対しての考え方、学び方っていうのは混乱するんですね。この辺がきっちり覚えて確認して聖書から学び続けていれば、再臨については非常にはっきり明確に確信を持つことができるわけであります。で、その後何があるかっていうと、31節、イスラエルの民の回復っていうのはここだ。31節で、そして32から35までが一軸の例えを持って、イエス様はそれが近いことを知りなさいってことを教えて、そしてこの5番目は36節から42節まで、これは景挙、空中再臨のことをここでイエス様は教えてる。で、これはいつかわからないって言うんですよ、イエス様。地上再臨はもうわかるわけですね。それはもう天体、反キリストがエルサレムの神殿に立って、我は神なりと宣言するでしょ。そしたらその後3年半後に、なって、この天変地異が起こって、その時にイエス様が来るって言うんですから、これはもうはっきりわかるわけですよね、地上再臨については。でも空中再臨はこれはいつ起こるかわからないって言うんですよ。だってイエス様自身が言ってるわけですから。ですからそういうことで覚えていければ思うわけですね。で、それでは見ていきます。29節よろしいでしょうか。まず地上再臨の前に起こることは何かっていうと、だがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされると、こういうふうにこうありますね。これは何回も言いますように、大患難時代の後半も本当にこう後半に起こることですよね。そして、どのようになるかっていうと、天体異変、あるいは天変地異ということですね。イエスの発言は比喩ではありません。これは例えでこう比喩的に言ってるわけじゃないですからね。こういうことって聖書の中にもありました。イエス様の十字架の時にも、全地は真っ暗になったんですよ。お昼過ぎる。真っ暗になったんです。まあ、様々そういうことが、時々起きているわけです。聖書を見ると。モーセの時代もありますしね。いろんな時代が、の中にそういうことはあります。ですから、これは、例えで言っているわけではありません。本当にこの、そういう状況が起こる。まあ、一言で言うと、この世界が暗闇、暗黒状態になるということと理解することができますね。いずれにしても太陽は暗くなる、月は光を放たず、星は天から落ちということでありますから、これは本当にこう暗い状態が続くという、どのくらいかはわかりません。これはで、これはこれらの日の苦難に続いてって書いてありますから、以前のこの7年間の患難時代がずっと続いた後のことですよね。最後の最後の頃に。で、その後どうなるかというと、2番目の流れで、その時って書いてありますか。30節。その時、人の子の印が天に現れる。人の子っていうのは誰かっていうと、イエス様ですよね。 これはイエス様は神の称号として人の子ということ。私たちは、誰々さんもやっぱり人の子だねとか言って、人間的な面があると言ったりしますよね。そういう意味でここ人の子って言ってる意味じゃないですよ。これはもう旧約聖書からメシアについての呼び方は人の子って言うんですよ。ですからイエス様はあえて私がメシアであるというよりも人の子っていう言い方で自分がメシアであることを示したんですね。それが人の子。ぜひ覚えてください。その人の子としての印が天に現れる。印って、どういうことかっていうと、これは、神の栄光に包まれてこの世界に戻ってくるっていうことでしょ。そして世界中の人々がこれを見るということですね。なぜかというと、すると地上のあらゆる種族はって書いてありますから、これ見るんです、人々が。今いろんな形で世界の反対側で起きていること分かりますよね。例えばエルサレムの神殿の様子が、今神殿はまだできてません、ごめんなさい、神殿のあの下でこう祈ってる姿とかありますよね。その嘆きの壁とか、あれはそのままになってるわけですね。まだ神殿はできてないわけですけれども、そのところで起こっている姿っていうのは、あの24時間ネットで見られるんですよね。私たちもインターネットでどういうふうな状況なのか、あるいは世界中のその他のことが、もういろんなことでこう衛星中継とかそういうもので見ることができますね。ですから、あのイエス様の再臨についても、この時地上のあらゆる種族、世界中の人々が見ることができます。これはもう7年間の最後の時ですよ、地上再臨ですから。で、地上のあらゆる種族はどうなるんですか。待ってました、イエス様来ましたねって言うんでしょうか。多くの人々は言わないんです。これ見ると、ほら、悲しみながら人の子が大能と輝かしい栄光、本当にこれはあのよく言いますね、社会なグローリーとか社会なグローリーとか、本当にこの神の栄光に包まれている、そういう形でイエス様は天の雲に包まれてイエス様は来られるということです。世界中の人もでも悲しみながらなんですよ。なぜかというと、ここで地上のあらゆる種族は悲しみながら見るってことはクリスチャンじゃないでしょ。クリスチャンだったらイエス様来ましたね、待ってましたよっていう喜びながら見るわけでしょ。でもこの場合は悲しみながら見るということは、まだまだこの時はクリスチャンは少ないということですね。ユダヤ人が14万4000人、神に選ばれた特別の人が救われて、そしてその人たちによってこの期間世界伝道が始まるわけですよね。そしてずーっとなされて日本にも伝えられてきているわけですね。そういう時代の中で信じる人も多くいると思います、迫害家の中でも。圧倒的にやっぱり多いのは、あのイエス様を信じてない人が多いんだということが、こういう文章からも読み取ることができると思うわけであります。で、ここでいつも覚えておきたいことは、それ以前のクリスチャンどうなったんですか。まあ、私たちが生きているか生きてないか分かりませんけれども、もし生きていたならば、いずれにしても引き上げられるということが起こっているわけですね。まあ、私の立場は、観難期前にイエス・キリストが再臨、空中再臨、敬居して、私たちを携え上げてくれるという立場を持っています。ですから、あの観難時代は通過しないという解釈に立っております。で、その時、我々も挙げて大多数のクリスチャン、まあ、すべてのクリスチャンね。名前だけのクリスチャンは引き上げられないんですよ。名前だけのクリスチャン、洗礼を受けても引き上げられません。本物の信仰じゃない人は、それは、天に上げられませんけれども、多くの場合、それは天に上げられているということですね。まあ、そういうことがあります。で、これは、キリストの地上再臨が今言った、これはもう、大体わかるということですね。そして、31節。ここが、ちょっと分かりづらいところで、私も確認したんですけれども、これはですね、地上再臨の時のことを言ってるわけですね。その時、人の子がどういう形で来るかっていうのを別の面で言っています。大きなラッパの響きとともに、角笛ですよね、ラッパ。その響きとともに、イエス・キリストは 来られるんだ。御使いたちも使わすんだと言ってますね。で、御使いたちはどういうことをするのかっていうと、天の果てから果てまで、四方からその選びの民を集める。これはどういうことかというとですね、イスラエルの回復なんですよ、これは。イスラエルの回復。で、天の果てからイスラエルの民が集められ、天の果てとありますから。これはどういうことかというと、旧約時代の、その、主にあって召されたクリスチャンというか、聖徒たちがですね、復活の体で地上に集められるってことを言ってるんです、これ。よく調べてみると。意外とこういうところをこう見落としがちなんですけど、イスラエルの民が、旧約時代の人たちが復活して、天の果てから集められる。選びの民ですからね。じゃあ、その他、生きているユダヤ人の人たち、14万4千人を通して集められ、救われた人たちはどうなるのか、観覧時代の時にですね、救われた人はどうなるのかっていうと、それはやはりここに集められる。それが、ちょっとこちらに手を置いていただいて、マルコの13の27に書いてある。今度、マルコ。マルコの13の27。ここに書いてあるね。よろしいですか？ちょっと読んでみますね。開ける方は開いてみてください。同じキリストの地上再臨の場面、観難時代からこう場面のことをマルコも言ってるんです。で、ここで、もっと詳しくマルコは言ってますね。太陽は暗くなり、月は光を放たずとか書いてありますよね。星は天から落ちとか、いろんなことが書いてあります。で、その時人の子は、人々は人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見ると書いてある。で、その後です。その時人の子は御使いたちを送り、地の果てから天の果てまで、四方からその選びの民を集めます。と書いてあるんですね。ここで、詳しく書いてあるのは、地の果てという言葉なんですよ。さっきは天の果てから果てでしょ。それは、旧約時代の信者です。ユダヤ人の人たち、特にね。で、ここでは、地の果てからも集められると書いてありますから、その14万4千人の特別に使わされた人々を通して、信仰を持った、このユダヤ、イスラエルの民が回復されて集められるということです。そういうことでイスラエルの回復というのはありますね。イスラエル人というのは、後で全部救われる、全員救われるんですから。その時救われるわけね。そういう、ことが、聖書で書いてる。これはもう、ローマ書の後半見ていくと、はっきりわかりますね。聖書の、研究会に出てる人たちは、しっかりローマ書やりましたから、この辺はよくわかってるはずなんです。もう本当にそういう、ことで、イスラエルの民は、皆救われるということですね。ですから、ここは、イスラエルの回復が書かれているということであります。で、32から35までが、この、キリストの地上再臨について、もう本当に近いということを知りなさいよということは、イチジクの木から例えを学びなさい。イチジクの、その葉っぱが出て柔らかになると、夏の近いことわかるでしょ。ですから、ユダヤ人の皆さん、こういうことがあって、こうなったら、もう私は、戸口まで近づいてるんだよ。そういうことを知りなさいよ。ということをここで言ってるわけですね。そして34節。誠にあなた方。アーメンって言ってる。真実を告げるよと言ってるね。これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去らない。この時代は必ず起きて、全部過ぎ去る。神の特別の7年間のその時代は必ず来て、過ぎ去ら、起こってしまうまでは過ぎ去らないんだ。天地は滅び去りますけど、私の言葉は滅ばない。真実だよということをイエス様はここで言っているわけですね。ですからよく聞いてねということを言っているわけですね。ぜひこういうイエス様の励ましの言葉っていうことを覚えていければ幸いです。いずれにしてもこの聖書を学ぶ上で、終末論、そして7年間の観難時代、これはきっちりとやっぱり皆さん私たち学ぶ必要がありますね。そして、今度は36節から今度は景況のことを話しています。今度は空中再臨のことを話しているんですよ。ここで36からは 36から42までは空中再臨。一人が取られ、一人が残る。で、ここでちょっと間違いやすい言葉が出てくるのが、イエス・キリストの空中再臨ですけれども、これ全く36節から別なんですね。でもここは分からづらい。なぜかというと、ただしって言葉が分かりづらい。ただし、こうだよっていうことが分かりづらい。で、これでどうしても、文章が続いてると思っちゃう。だから、観覧期の一番最後にキリストが空中再臨するんだとこう思ってしまう面があるわけなんですね。で、ここが私たちのここを学ぶ上でのポイントです。再臨は何回も言いますように空中再臨と地上再臨二つあります。空中再臨は目に見えません。一瞬のうちに私たちが挙げられるわけですから。それはもうコリント15章でも言ってますね。で、地上再臨というのはもう常に言ってることで、さっきの30節の場面、これ2つあるんだということでありますけれども、で、36節からのことは、これ、正しってありますけどですね、これギリシャ語読むと、ペリデっていう言葉なんですね。ペリデ。で、英語なんかでもバッドですよね、大体ね。ここは。で、ここはですね、ペリデという言葉からしますとですね、話が全く変わるときに使う言葉として訳しますと、ここはですね、さてと呼んだ方がいいんですよ。よくパウロも言ってるでしょ。コリントの手紙とかいろんなところに、こう、話が全く変わるときに、パウロはですね、さてというふうにこう言葉を使って、状況が変わるときに使うんですね。で、ここは、さてと読むと、本当にわかりやすいです。さて、今度は、地上再臨と違って、その日って言ってるのは、主が空中に来られて、キリスト者を引き上げる。その時は、誰も知りませんって言ってるから。地上再臨はわかるわけでしょ？地上再臨は、反キリストが神殿に立って、その後、3年半だと。これは黙示録を見てもわかるわけですね。42ヶ月間の活動ってありますから。わかるわけです。で、それに対して、今度は、全く知らないって言ってるわけですから、地上再臨のことじゃないっていうことがわかりますね。で、その日その時は誰も知りません。天の御使いも子も知りません。子って誰ですか？イエス・キリスト。イエス・キリストご自身も知らないって言うんです。わからないんです、これは。誰がわかるか。ただ父だけが知ってる。で、ここで覚えたいこの知りませんっていうことでありますけども、子も知りませんって言ってますけど、これは、父なる神よりも能力が落ちるから、ランクが落ちる神だから知らないって言ってるっていうふうに思いやすいんですよ、これは。だってイエス様、知らないことあるんですかって話になっちゃうでしょ。知らないっていうのは、どういうことかというと、これは関心ないってことです、そういうことに対して。イエス様はそういうことに対しては関心ありません。それは、主のなさる父だけが知って、そこに行くんだっていうことを言ってるだけだよね。だから、空中再臨、地上再臨っていうのは、失礼。空中再臨っていうのは、景挙というのは、これはいつかわからないんです。今日来てもおかしくないんです、これは。だから私たちクリスチャンっていうのは、いつもイエス様のことを待ち望みながら歩んでいくっていうのが、地上再臨ではなくて、空中再臨なんですよ。景挙なんです。これを待ち望んでいくのが、信仰の歩みなの。だから自分の生活を記憶するわけでしょ。いつって分かったら、ああ、いつか、じゃあ大丈夫だっていうことになりますよね。それまでにやればとか。でも、いつか分からないから、私たちはイエス様がいつ来られてもいいように、清い生活であり、愛の生活であり、本当に死の前に出るにふさわしい生活になっていくわけでしょ。これがクリスチャン生活なんですよ。この点が今まであまり教えられてなかったんですよ。昔は教えられたんですけど、ここ数十年間そういうキリストの再臨の話が本当に語られなかったんです。だからクリスチャンが堕落していく。伝道もしないんですよ、だから。でもここを今日私たちは覚えていくならば、本当に死ぬ前にきっちりした歩みをさせていただける、そういう方向性ができます。ぜひ、このキリストの地上再臨はいつでも起こり得るんだと。で、イエス様は誰を引き合いに出してるんですか？イエス様は。人の子が来るのは、これイエス様ご自身、これメシアが来るのはって言ってるんですからね。来るのはってのは、誕生するのはって意味じゃない。 空中経験するのはという意味ですね。そのことがちょうどノアの日のようだというのは、洪水前の人々はノアが箱舟を作る日まで、食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしてたってことでしょ。どういうことかっていうと、ノアは神様の警告を数百年間にわたって箱舟作りながら人々にこの箱舟に乗りなさいよって言って福音って言いますか、伝えたわけですよね。警告しながら。で、ものすごい長い期間でそれを作っていったけれども、人々はどうだったんでしょうか。もうあざけってバカにして、そして食べたり飲んだり目取ったり嫁いだり、これは食べたり飲んだりもうただの日常生活に追われて、そして歩んでいて、この目取ったり嫁いだりというのはちょっと意味がありますね。これは普通の結婚じゃないですね。私これはちょっと瞬間的にこの間ピンときたのは、結婚するどうのこのって意味じゃないですね、これはね。変な結婚があったって意味です、これは。まあ、この辺は後で詳しく調べていきたいと思いますけど、まあ、今そんなことを思ったりしていますけれども、まあ、そういうことで全く神の心に反することをしていたわけでありますね。突然、どうなったんでしょうか。洪水が来たんでしょ。いきなり来たんですよ。扉閉められたんでしょ。家族8人が乗ったら、扉がドンと神によって閉められて、そしてもう救いの時はなくなってくるわけです。まあ、そういうことで突然来たんだ。で、ここでイエス様が言ってます。39節。人の子が来るのもその通り。突然来ると。地上再臨のこと言ってんじゃないんですよ、ここは。わからないっていう。そして、どういう現象が起こるんですか？畑に二人がいると、一人は取られ、一人に。これは空中再臨のことですからね。軽挙されるって意味ですよ。一瞬間的に上げられるとこう。パッて。栄光から展開。これはもう、パウロが言ってる通りですね。そういうにして挙げられるんですよ、これ。一人は取られ、一人は残される。二人の女が薄を引いてると、一人は取られ、一人は残される。という、ことなんですね。それははっきりそこで、天に挙げられる人と残る人が分けられるっていうことです。ここを、大事なこととしてイエス様言ってる。だからイエス様は最後に何て言ってるのかっていうと、42節で目を覚ましている。これいつも24時間コンビニと同じように起きてるわけじゃないですよ。これは目を覚まし、信仰の目を覚まし、夜はきっちり寝ないと疲れ取れないから。お疲れになったでしょ？ね。夜はしっかり寝ないとダメです。目を覚まして、これ信仰の目を覚まして、イエス様が今日来てもよい。大丈夫だ。イエス様お待ちしてましたって言えるような形になれるように目を覚ましていなさい。なぜなら、あなた方は自分の主が、これは人の子、メシア、イエス様がいつ来られるのか知らないんだ。だからいつもいつも、主の御前に恥じることのないような生活を常にさせていただくことではありませんか。まあもちろんこれは完璧ということはありませんけれども、そういうことですね。ですから眠った信仰というのは再臨信仰じゃない。再臨信仰のことを考えない人は眠った信仰だ。だってイエス様が来られるの知らないんだから。だから本当にいつ主が来てもいいようにですね、主の前に整えられていきたいと思うんですね。そうすると伝道の意欲も湧くんじゃないですか。まあ伝道って福音、言葉を伝えるだけじゃなくて、生活をもってこう、明かしすることでありますけれども。まあそういうことで、今日はこのところから学ばせていただきました。来週はイエス様のイースターに関する話になりますけど。で最後に、ここから二つほど適用して終わりたいと思います。一つはですね、皆さんご存知のように再臨というのは2回あるんです。ということですね。一つは空中再臨。これいつかわからない。目に見えない形で瞬間的に挙げられる。これはもう聖書の至るところに書いてあるんですよ。それを読み取っていくということですね。特にコリントの手紙の中にもあります。第一の手紙。もう一つは、目に見える形で、全世界の人が見える形で来られる地上再臨。ということですね。最初にボツラというところに来られて、そしてまた、オリーブ山の最終的には、オリーブ山に立って、人々に見える形になるわけですね。 そして、反キリストのその軍隊、軍勢は、全部イエス様によって立ちどころに滅ぼされちゃうわけでしょ。ハルマゲドンの戦いは圧倒的なイエス様の力によって勝利するわけだね。ハルマゲドンの戦い。まあ、しっかりこう覚えておく必要がありますね。まあそういうことで、再臨は2回。そして私たちの希望は空中再臨だということですね。いつ来られるかわかりません。そういうことで、今日イエス様が来られてもいいような生活しましょう。家の中ぐじゃぐじゃじゃなくて、きれいに片付けておきながら、就活もちゃんとして、そして本当にイエス様がいつ来ても大丈夫なようにしておきたいですね。ぜひそのことを覚えていきたいと思います。また、大まかな週末の流れはしっかりと覚えておきたいと思います。今、恵みの時代としてありますけれども、やがて、海の苦しみの始まりの時、これは恵みの時代に起こりますね。それは、マタイの福音書のこの24章の、4節から7節、8節、ここまでが海の苦しみの始まりでしょ。それは、国は国に、民族は民族に敵対する、こういう世界戦争が起きますね。あるいは方々で飢饉と地震が起こりますね。ということ。あるいは偽預言者もたくさん出てますね。偽キリストもたくさんいますね。ということで、これは海の苦しみの始まりですね。これ今のことですよね。これ非常に長いです。陣痛が、こう、間隔が最初長いでしょ。そこからだんだん短くなる。それと同じように今はこう長いです。それはだんだん短くなる。やがてどうなるかっていうと、このマタイの福音書の24章の9節、それからということですね。その後という、ここで観難時代が始まるんですね。そして、それは7年間というのは黙示録でもわかるし、ダニエル書でもわかります。そして、14節、中間期、3年半した時に15節から始まるダニエルによって語られた、このあらつに憎むべきものが聖なる神殿に立ちます。まだ神殿できてませんからね。これからできるわけですね。そこに立って3年半後にどうなるのか、それは、キリストの地上再臨というのがあるわけです。そして、ハルマゲドンで集結した反キリストの軍勢は、再臨のキリストによって滅ぼされるわけでしょ。そして、その時、それ以降、キリストによる直接の統治、千年王国が始まって、千年王国が千年で終わります。終わったら、今度は新天新地なんですね。新しい天と新しい地。よく私たちがよく言う天国というもの。これは、遥か彼方にあるんじゃなくて、天から降りてくるわけですね。もっとリアルですよ。これは。ぼーっとしてるものじゃないから。そういうものがあるわけであります。そこに私たち移るわけです。もちろん千年王国にも移りますけど。まあ、そういう、こう、週末の大きな流れっていうのを、聖書から、ある程度こう理解しておくと、助けになります。そして、最後の結びでありますけれども、私たちは再臨信仰を持って歩んでいきましょう。そのためにも聖書の世界観や歴史観、そういうものをしっかり覚えていきたいと思います。まあ、そういうことで、この地上に置かれているものとしてですね、足を地にしっかりつけながら、キリスト者として、福音宣教と社会的責任というのを果たしていきたいと思います。具体的には、自分たちの置かれている町を愛して、この本庄小玉軍師の繁栄のために祈って、そしてそのために自分が何ができるか、愛の技は何なのかということを具体的に考えて歩んでいきたいと思いますね。そして、聖書で言っているように、社会的に弱い立場の人に寄り添って、助けて、そしてキリストの愛を実践する。これは、教会のなすべき大きな愛の技です。それをしっかりと出しながら、主の前に歩みたいと思います。